ノアの公開第4回目になります。創世記の7章の17節から8章の19節までですけれども、今日のメッセージの題は神は心に留められたっていうのが今日のメッセージの題です。神は心に留められた。お読みするところは7章の一番最後の16節から8章の1節までといたします。創世記7章16節以下。神が命じられた通りに、すべて肉なるもののオスとメスとがいた。主はノアの後ろで戸を閉ざされた。洪水は40日40日地上を覆った。水は次第に増して箱舟を押し上げ、箱舟は大地を離れて浮かんだ。水は勢力を増し、地の上に大いにみなぎり、箱舟は水の表を漂った。水はますます勢いを加えて地上にみなぎり、およそ天の下にある高い山はすべて覆われた。水は勢いを増して、さらにその上15アンマに達し、山々を覆った。地上で動いていた肉なるものはすべて、鳥も家畜も獣も地に群がる這う者も人もことごとく息絶えた。乾いた地のすべてのもののうちに、その鼻に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。地の表にいた生き物はすべて、人をはじめ家畜、這う者、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。水は150日の間、地上で勢いを失わなかった。神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を御心に留め、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めた。アーメン。お祈りいたします。天の神様、今朝も私たちを集めてくださいましたこと、安息日を覚えてこれを聖と聖とおっしゃってくださいました。神様は私たち何かしてもらいたいのでなく、私たちにご自分の御心を、ご自分の命を、力を、生きる糧を与えようとして、この日を定めてくださいましたことを感謝いたします。今日もノアのことを通し、そして遠い遠い昔の物語でありません。一人一人がまたこの物語の主人公としてあなたが引き寄せてくださることを感謝いたします。どうかあなたの御心がこのことを通して深く知ることができますように。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第4回目のノアの公開になります。前回は3つの時計についてお話ししました。もうちょっと説明を加えた方が良かったと思いますので、最初に説明します。私たちには3つの時計がありました。1番目はカイロス。これは神の時を刻む時計でした。2番目はアイオンって言って、アイオンの中にはクロノスって言葉が含まれます。アイオンっていうのは普通永遠ってなりますけれども、クロノスっていうのは人間が計画して、あ、今度はこれやろう、あ、今度はこれやろうっていうのは人間が自分で計画する時間です。ですから私たちは普通はアイオンっていう永遠の世界の中において、そしてクロノス。自分の時間を決めながら生きているっていうふうに理解してください。さて、アイオーンの中で生を受け、そしてクロノス時計で自分の計画を歩んでですね、持ち運んでこの降りましたのが私たちでした。ノアはって言いますと、どの時計に従ったかというと、カイロス、神の御心の時間に彼は従ってたんですね。ですから、ノアとその家族は、これからあなた方は箱舟を作りなさい。120年後に洪水が来るっていう。そして120年という長い期間、彼らは従ったことになるんじゃないでしょうか。他の人たちはクロノスの時計を持って、ああ、一杯飲みに行こうじゃないか。あそこに旅行に行こうじゃないか。自分のしたいことをしようじゃないか。っていうような形で過ごしていたに違いありません。でも、ノアたちが持ってた時計は、アイオンではなくて、それは明らかにカイロスっていうですね、神様の時計に合わせて生きてきたことがわかります。さて、そのカイロスのある120年がやってきました。この時は、これは救い、 と裁き、また命と死、これを分けるときでありました。40日40夜の雨、そして深淵の源が裂けて、本当にすごい雨が地球に降り注ぐ。そして地球をどんどんどんどんと水で囲んでいってしまう。そのようなことが起こりました。歴史を見るときに地殻変動っていうのはいっぱいありました。でも、まあ地球全体がですね、雨に覆われたっていうのは、まあ聞いたことはないんですけれども、例えばエベレスト、山の上の方で海にいる貝の化石が見つかるんですよね。そうすると、どれだけすごい地殻変動が起こってたろうか。エベレストも昔は海の中だったということになるわけですけれども、また本当1万年前は氷河期って言ってですね、地球の3分の1が氷になっただろうと言われたりもしております。これからどのような世界が来るかはわかりません。いずれにしても、神様はある時に2つに分けてしまいました。それは救い。これは船の中。船の中に入った人たちはこの洪水から逃れましたから、これは命、救いの中に入りました。でも、その他の人たちはって言いますと、これは裁き、死っていうものに直面しなければなりませんでした。これは今も私たちにとっては同じことじゃないでしょうか。ヨハネによる福音書の3章の16節にこう書いてあります。神はその一人子をこの世にお与えになった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。しかし、さらに読みますと、信じない者はすでに裁かれていると書いてます。そうすると、今、私たちはここにいて、ある人は救われている。ある人は救われてない。外面ではわからないですけれども、内面を見るならば、神様から見るならば、そのように見えてしまいますね。でも多くの人たちは自分が裁き、死の中にいるっていうことを気がつかない。なぜだろうか。なぜ気がつかないんだろうか。それは、生まれた時から洪水の中にいると考えてみてください。神様の命のない裁きの中、自分の力で生きている。命のない世界で生きてきてしまったんですね。ですから、これが当たり前だと思ってしまっているんです。みんなそうじゃないか、っていうふうにです。よく子供の話、まあ大人の時も私よく使う例話があります。それは、ヤゴとトンボです。トンボとヤゴの話です。水の中にトンボが卵を産み落とします。卵は沈んでいって、時間になるとそれが孵化します。幼虫になりますね。そしてこれはヤゴっていう形で私たち呼んでおります。ヤゴの生涯はとっても人間の生涯と似てます。それはヤゴは7回、8回、多いのは15回ぐらいとかですね、脱皮していくんですよね。これ人間に当てはまらないでしょうか。生まれた幼稚園入った、小学生になった、中学、高校、大学行った、会社に勤めた、結婚した、子供が生まれた、家庭が作られた。いろいろと、やっぱり人間もですね、それを望んでいきます。そして私たちは、多く脱皮できたらならば幸せになれると思っております。だから、もっと、もっと、もっと、って考えてやってるんじゃないでしょうか。脱皮を多くすることによって、幸福と命と考えていく。では、どのぐらい脱皮したら、ヤゴは救われるんでしょうか。どのぐらい脱皮したら、私たち人間は救われるんでしょうか。救われないですね。なぜか。水の中だからです。水の中。これはヤゴが本来いるべき場所ではないんですね。水の中に産み落とされたのは何のためかっていうと、次の目標があるからです。その目標とは、それはトンボになるためですね。そのことに私たちは気がつかない。みんながそうだからです。でも聖書を読むならば明らかにその時は明確だと言います。そして40日40夜雨が地を覆いました。人生の40日40夜。 これは生きる苦しみとか病とか争いっていうのを試練っていうふうにして置き換えてもいいかもしれません。しかしこの試練は私たちに何のため与えられているんだろうか。人生の試練は何のために、苦しみは何のためにあるんだろうか。それは私たちがここにいるべきではない。私たちのいるべき場所は、それは違うんだっていうこと。箱舟に入ること。ノアの箱舟に、イエス様が作った箱舟に、救いの中に入っていくこと。導こうとしているのが40日40夜かもしれませんね。皆さんはどうしてこの教会に来られたでしょうか？どうでしょうか？それぞれ違うかもしれませんですけれども。さて、聖書の数字のことをこの前お話ししました。聖書では3と4をとても使います。3は神様に関する数字です。父と子と聖霊。4はっていうといつでも人間に使われる数字です。しかも人間に4っていうものを使われるときにいつでもこれは試みられるときの数字になります。聖書の中に例えばモーセは40年間エジプトの王子として生活しました。追われてアラノに行って40年間そこで彼は生活をしなきゃなりませんでした。それからエジプトに戻って人々を連れてまた帰っていく。航海を海を2つ割ってですね、そして帰っていく。そこでモーセは40年間神様に仕えて人々に仕えてきました。40、40、40。実にイエス様も殿堂に立つときに断食して祈ったんです。40日40夜。そのように4っていうのは人間に使われる。しかも人間は不完全だから試みられる。そしてその4は何を目的にしてるかっていうと3。神様に結びつくよう。そして神様と私が結びつくときに7。聖書は7と3×12。これが完全数になっている。あらゆること、12使徒だとか、1年は12ヶ月だとか、1週間は7日だとか、あらゆることを3と4の中にある。そしてこれがガチッとするときに解物になっていく。神の時間になっていきます。人の場合、40日40夜の雨の中に、船の中に入るためには雨っていうのがむしろ人間にとっては必要なんじゃないでしょうか。でないと気がつかないで、ここでのほほんと生きて、あ、いつまでか死んでしまった。俺自分はその後どこに行って何をしてるんだろうか、わからなくなります。ヤゴは救われる道がたった一つあります。それは何かっていうと、水から出ている一本の木、また棒でもいいんですけれども、それに登っていくことです。そしてそこに捕まっていると、ヤゴの体を割れますね。そしてヤゴに羽が生えている。今までは水の中の生活。今度は空気です。空気の世界で生きていくことができる。私たち人間も同じです。この肉体を持っている時にはある面で、それは水の中です。そして水の中で私が生きる方法は脱皮を繰り返しより大きくなっていくこと。そして他のヤゴよりも負けないように、変化しても負けないように強くなっていくこと。でもそれでは生きることはできません。それは必ず私たちもそうですけれども、そのようには作られていないのです、人間は。人間は空気の世界で、霊の世界で、神の世界で生きるようにと、神様は私たちを作っているんですね。そこに登っていかなきゃなりません。トンボは空を飛びました。私たちも確かに今イエス・キリストを信じて蘇っていく。内側に蘇りの命を持つときに、私たちはこの地上を越えて、霊の世界で、神の世界で生きることができます。第一ペテロの3章の20節に、この箱舟に乗り込んだ数人、人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表された洗礼、バプテスマは、今やイエス・キリストの復活によって、あなた方をも救うのです、と言いました。そうです。まさに私たちが洗礼を受けるってことは、水に沈んで、そして 自分に死んでキリストに生きるということの儀式でありました。皆さん、救いは改革では違います。改革っていうのは何度も何度も脱皮するようなこと。これを私たちは思ってしまいますけれども、改革では救われない人間は、人間は生まれ変わることによって救われていく。まあ、お母さんのお腹の中に入るというわけではないですけれども、これはイエス・キリストの中に入っていく。あるいは箱舟の中に入るっていうことも、ある面ではそのことを指しますね。言葉は自分のところに来たが、言葉ってイエス様のことを言ってるんですけれども、イエス様は自分の民のところに来たが、民は受け入れなかった。しかし、言葉、イエス・キリストは自分を受け入れた人、その名を信じる人には、神の異なる資格を与えられた。この人は血によってではなく、欲、いろんなものによってではなくて、神によって生まれたのであると書いてあります。さて、8章の1節に入っていきましょう。8章の1節に、神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を御心に留められた。今日のメッセージの題、神は心に留められた。神様は心に留められた。ノアと箱舟の中に入っている人たちに心を留めました。そして、ある人が異訳、ちょっと違った訳をしました。ここのところ。このところ、神は約束で心いっぱいにしておられた。神は約束で心いっぱいにしておられた。箱舟に入った者たちに対して、神様は、よし、これよかった。今度この人たちを通して何をしようか、っていうことでしょうか。信仰には従順、従うっていうことが必要になってきます。従うときに何が起こるかっていうと、神様が私たちに働くことができるようになるってことです。神様が私たちに働きかけることができるようになっていくんです。でも、従わないときには働きかけることはできなくなってしまいます。モーセに対してもいろんな計画を持ってました。ダビデに対して計画を持ってました。そして私や皆さんに対しても神様は大きな大きなご計画をお持ちになっておられます。私の上に神様が計画を持っている。それは自分の計画ではない。世間から押し付けられた計画ではない。神様が一人一人に対して心を留めておられる。計画でいっぱいになっている。そうしたら何が起こったでしょうか。8章の1節に、その次、御心に留めの次に、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めた。あ、その前にですね、ちょっともう少し一つことを言っておかなきゃなりません。箱舟の中に入っている。これはある面で教会の中に入ったっていう表現でもいいと思うんですけれども、最初は洪水とかいろんなことがあったからここに入ってきた。神様の中入ってきた。ああ、ここが救われるとこなんだ。いいとこだなと皆さん思いましたか？思ったでしょうね。ところが1ヶ月、2ヶ月、1年、2年経ったらどうですか？教会の中、船の中は。実は、この船にはいろんな動物も乗りましたね。そしてまた実際ならば、黒人、白人、日本人、何々、言うならば、お金持ち、貧しい人、病気の人、いろいろいる。そうですね。これ結構問題が起こるんじゃないですか。なかなか自分の思い通りの人がみんな揃ってるわけではないですね。嫌な人がいる。獣も入ったというから、ライオンもいる。噛みつかれる。どうでしょうか。ライオンような人もいる。いろんな人がいて、これはうまくなかなかいかないですね。ですから、ある目で教会っていうのは、一つのところに、神様の中に閉じ込められる船の中の生活でもあるんですね。そこにあるのは不自由さが。不自由っていうのは、自分の自由にならない不自由です。例えば、今日は皆さん、普通だったらゆっくり寝てられるところですね。布団を上げてここに集って、遠いところから来てる人もおりますね。 大変なことです。自分の自由ならば寝てた方がマシだと思うことですけれども、そうではなく、ここに礼拝に来るってことも、自分の肉にとっては不自由ですね。でも神様はその人に自由を与えようとしております。皆さんの信仰生活で閉じ込められるっていう経験ないでしょうか？私はあるんです。私は20歳から27歳まで、近藤家に閉じ込められました。近藤牧師、家族とですね、共に生活することになりましたね。いくら働いても小遣いは1万円でした。そして一生懸命これを作ったりですね、またこれを作るためのお金稼ぎに行ったり、お金稼ぎ海外にも随分行ってたんですけれども、そんなようにしてですね、自由になったようでも根本はやっぱり閉じ込められたキリストの体の箱舟の中だったんですね。でもこれが良かったんです。私にとっては。自分のやりたいことをやって過ごすんじゃなくて、それを超えてやらなければならないっていう神様から閉じ込められた世界があったんですね。それが今の私自身を作ってくださったと思っております。もし自由にできたんだったら、私はなるだけ給料の高い会社に勤めてですね、課長部長を狙ってなんて、まあその能力ないんですけれども、そういうふうに考えたではないかとも思います。さて、神様はノアと共にいた人々、獣もそうですけれども、そこにどうしたかって言いますと、地の御心を止め、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めた。そうです。何が起こったかというと、そこに風を吹かせられたと書いてます。象徴的に。天地創造の時、闇が大いなる水の上にあったとこう書いてました。そして、神の霊は水の上を動いていたと天地創造の初めの時書いてますね。そして今、なんかそこと重なるような気がします。今、神の風、霊、息が、水、洪水、それを裁きっていう、それを風が吹いて去らせようとしている。ですから、そこから追い出していく。創造主なる神は再創造主であるんですね。私たちがいろんな困難を通して、キリストの中に入ってくる。ある面では教会っていう形もあるかもしれませんですけれども、そうするときに神様は私たちに対してご自分の計画でいっぱいになって、そしてやがて時が来るときに風、神様は風を送ってください。そして水を退かせていってくれる。そして私たちをそこから出してですね、とてもとても自由な中に入れてください。神は心に留め、神はご自分の計画でいっぱいしていたそのご計画を私たちに成就しようとした。ですから一人一人の人生が虚しいものではなくて、本当に一人一人が喜んで主の働きを、そして人々に仕え主を愛していくということ、これができるようになるのではないでしょうか。そうです。今私たち一人一人は、このノアの時、昔のことでありません。一人一人が今、ノアのようです。神様の声を聞いてください。神様に従ってください。それがどのぐらいかわかりません。120年かもわかりません。あるいはまた箱舟の中に入ってください。不自由かもしれません。自分の思い通りいかないかもしれません。でも、それこそ私たちの人生を本当に生かしてくださる生き様です。私たちもまたその道を歩んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もノアを通して、私たちにあなたのメッセージを語ってくださいましたことを心から感謝いたします。私たち今、箱舟の中におります。時々不自由を感じてしまいます。でも自分の思い通りやることが自由ではなくて、神の御心に従うことこそ、私たちの自由であり、本当の命であることを、このことを通し教えてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。